それでは、榎本先生より、古いパンダネと題して席をいただきます。
おはようございます。相変わらず、東北地方の被災が続いて、大変な状況が私たちの耳に入ってまいります。ああしたことが起こると本当に、神様の御心がどこにあるのかと問いたくなるような気持ちがするのです。自分たちの、人生というか経験の中で本当にこんなことがあっていいんだろうかというふうなことを、経験することがしばしばありますが、その中でですね、自分の身内といいますか、自分自身の中から新しいというか取り去られる、何か大事なものが取り去られる時というのはとても不安になりますが、そういうことなかったら実は人間って本当に人間になっていかないんだ。この大事なものを、これは私の大事なもので譲れないんだというふうなものを実は失うことがある。そういうことをなかったら人間は実は人間にならないんだ。私はそのことをですね、よく学校にいるときに生徒たちに、なくてはならない、決してあってはならないことというふうに言っていました。決してあってはいけないこと、そういうことが自分の前には絶対あっちゃ困るんだというふうなこと。しかしその絶対あっちゃいけないことが実はなきゃならないんだ。辛いけどもなきゃならないんだ。それは許容範囲の中だったらいいよって言うけど、許容範囲を超えて絶対あっちゃいけないんだ。それがなかったらダメなんだ。それじゃあそれはあった方がいいのかって言ったら、絶対あっちゃいけないんだ。あったらいいって言うんだったらそれはダメっていうか、あってはならないこと、受け入れがたいこと、そういうことが実は自らを本当のものにしていく。今日の聖書の箇所の古いパンダネを取り除けなさいという、そういう題にしましたけども、古いパンダネというのは大事大事にしていることなんです。自分の大事にしていることなんです。それをきれいに取り除けなさい。信仰は倫理や道徳ではありません。堅苦しい道徳や倫理が、それが信仰ではありません。で、新しい自分と出会うのが、その救いの真理が信仰であります。ですから、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、そんなのは別に信仰ではないんです。しかしですね、また、道徳性や倫理性のない信仰っていうのは、これは成り立たないんです。主イエスは、私が来たのは律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、完成するためであると言われました。きっとですね、初代の教会の頃、信仰を持ったらもう新しい自分になったんだから、もう道徳や倫理はいらない、福音だということで、そうした今まで持ってきた倫理や道徳っていうようなものを、むしろ時代遅れ、知恵のないもの、遅れたものというふうに考えて、自由奔放というか無法状態がむしろ進んだ人の姿というふうに考えた人たちがおったんだと思うんです。 そういう人たちに対してマタイによる福音書はそうじゃないよ、そういうものを排するために来たと思ってはならない、そういうことをイエスの言葉を通して紹介しています。どんな罪も許されるのだから、キリスト教では何もしてもいいのだという誤解が生まれやすい。これはね、今の私たちの信仰にも通ずるものなんです。教会の中でいいよいいよいいよいいよっていうことは、もう許すっていうことはね、これはキリストの愛でみんな理解できるんです。優しい、牧先生優しい、大好きとか言ってくれる。これでもこの教会の中にダメがない、ダメがないから実は信頼がないと私は思うんです。まあ変な言葉だけども、私はそれはあのイエスばかりじゃノーがないって言って貧心勝てるんですけども、いいよいいよばっかり言ってたら本当にノーがなきゃダメなんだ。ノーがなきゃダメだよ。で、自分の中にはノー、自分の中にノーを迎えるっていうことは嫌ですよね。イエスばっかりであってほしいです。で、イエスを大きくしたいのが神様であり、祝福であり、福音と。そういう人はもうキリストが大好きになる。だけども、ノーがあると、やっぱり嫌になってくる。しかし、そのノーっていうものが、私は教会になきゃならないことだと思うんです。福音の中に。これが私の中にも、この教会の中にもなきゃならない。そんなんしたら教会みんな来なくなるよ。私が前にいた学校でですね、あのこんなこと言ってます。クラブ活動の生徒が少なくて困っている、どうしたらいいか。クラブ活動あの厳しいから来ないんです。ああもしてましょう、こうもしてましょう、もう休みたかったら休んでいいよ、こうしたらいいよっていうふうにしないと。この頃の子供はもう厳しいことを嫌うから言ってるから、いや冗談だよ、そんなね、優しい優しいしてたらクラブ活動は来なくなるよ。絶対にお前は許さないというふうな厳しい掟があったり厳しいものがあるから、やっぱりそこを泣きながらついてきて、そして嬉しいものを得得するんじゃない。だから甘く優しくしてたら子供が喜ぶことは大間違いだ。そういうふうに話し合ったことがあります。民主主義なんかもそうなんです。民主主義っていうとなんかこうみんなで仲良くわーって誰でもいいことを大賛成っていう多数決でと思うけれども、その民主主義っていうのは一方でものすごい厳しい拘束力っていうか、決めたことに対する忠実さとか、いけないことに対するはっきりしたノーというものがやっぱり基本に据えていかれて、そして民主主義がきっちり動いていくんだと思います。常にそうした自浄力が働く自己との問いかけ、それが必要なんです。そしてそれが信仰の喜びにも通ずるんです。信仰の力になるんです。それをなんかなくすることが自由であり喜びって思うけども、それは違う。古い自分から新しい自分に変わるっていうことです。私たちがこうして毎週礼拝もするのは何かっていうと、今も1年に1回して来たらいいじゃないですか、毎週なんか行かなくてもいいじゃないですかって思いますが、これは1週間の初めの時に自分を新しくするんです。そうしないと自分の古いものがガーッとついてくるんです。私はしっかりしてるからいいです、私は間違ってません、 その通りなんです。しかしその私っていうものが見えてないんです。原発事故でもそうですよね。絶対大丈夫です、絶対大丈夫です、どんな地震が来ても完全ですって言ってたじゃないですか。だけどそうでなかった。想定外ですって言ったって、想定外だって想定内の事故なんてあるでしょうかね。想定内の事故なんてな、みんな想定外なんです。そんなつもりじゃなかった、そんなつもりじゃなかったって、みんな想定外に事故を起きるんです。でもその想定外のことをかもしれない、起こるかもしれない人が質問されたときに、そうやなって言ったら分かったんですが、そんなことありません、絶対大丈夫ですばっかり言って、内部でこう正しさ、悪い欠点を隠そう隠そうとして、そういうことが大変な事故になってくるわけです。それは教会だってそうですよ。教会だって大丈夫、教会は大丈夫、絶対間違いない言ってたんです。それで間違いを犯していたということもある。そんな時にとんでもないことを私たちが出会って、ああと自分たちの中から古いものがガーンと奪い去られなければ気づかないことっていうのはあるんです。使徒パウロはコリントの教会の人々に対して、古いパンダネをきれいに取り除きなさいと勧めています。でね、古いパンダネを持っているっていうのはね、誰でも持ってるんですよ。あの人だけが古いパンダネを持ってるんじゃないの。みんな持ってるんです、古いパンダネ。パンダネ持つんです。これ大事だ、いいって思っても、それが古いパンダネになっちゃうんです。それをきれいに取り除きなさい。教会の中に不道徳なことが起きていた。しかし自浄作用がなくなっていた。あなた方の中に間に乱らな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもない乱らな行いであった。そういうことがコリントの教会の中ではびこってしまっていた。しかしどういうわけか、それを指摘する人がいなかった。あるいはそういう人と決裂するみたいな厳しい人はいなかった。きっと優しかったんでしょう。あるいは進んでいたんでしょう。進歩的であったのかもしれません。そういうことは新しいことだと考えたのかもしれません。いや、それは考えたらおかしいよと思っていたかもしれませんが、言えなかったのでしょう。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんで、こんなことをするものを自分たちの間から除外すべきではないですかと厳しく抗議しています。その例として、父の妻を我が物としている、そういう人がおる。父の妻とお母さんのことですけども、これはまあお父さん ご妻さんを招いたか、あるいはそば飴を持って、そしてお父さんがいなくなって、そしてそのお母さん、義理のお母さんとまあ、結婚生活をしている、そういうことはまあ禁じられていた。でもこんなことを、このことだけじゃなくて、いろいろな事柄、それに一つだけども、そういう事柄が何の問題もなく、そういうことを問題にすること自身が遅れている、いいじゃないかと過ごされていた、不問に付されていた。そのことをパウロは言うのです。そしてパウロはこの人個人を、もちろんこのことの悪は指摘しているんですけども、問題はその個人じゃないんです。そのことを何にも問題にしていない教会のことを怒っているんです。教会のこと、私が犬連れて行って、犬がそのまあ犬飼ってるんですけど、うちの犬がですね、隣の家へ行って、あの隣の家で糞してきたんです、うんこしてきたんです。ほら隣の奥さん、えらい怒ってるんですよ。何ですんですか、あれ黙って優しい奥さんだったら 黙ってっとって、ああ、かわいいわねって言ってると思うんだけど、私に怒ってくれたんですよ。どうしてですかって言ったら、すみません。で、私をふんとってきて、ありがとうございます。まだこっちにはやりますって言われて、そうですか、すみません。で、取ってきたんですけども、その、本当にね、うちの犬は悪い犬です。本当に言うこと聞かないんで、なんとかしようもない。そう言って、うちの犬をバッと叱っててもですね、それは犬叱るんじゃないんだ。あんたが悪いんだって。犬に対してダメって言ってない。あんた飼い主が悪いんだよって言ってんだと思うんです。犬が悪いからね、うちの犬が。本当にとか言うたって、そうじゃないんです。それをダメって言う、その飼い主が悪いんだ。パウロはそのことを言ってるんです。そういうことが起こるんだよと、どんな集団でも、不道徳なことや、出過ぎたことや、失敗なんか起こるんだと。古い種とパンダね、みんな持ってんだと。問題は何かというと、そういうことが起こったときに、いけませんって言えるかどうかなんです。いけませんって言うたら嫌われる。あんなのはキリスト教かとか、あれでも牧師かとか、あれでもベテスタかとか言われるんですよ。ね、皆さん。本当のことしたら。それでも、その子供、その人を本当に救おうと思ったら、ダメって言わなきゃいけないときあるでしょ。で、パウロはそう言ってますよ。その人をですね、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したと、もう付き合わないっていう。サタンに引き渡した。それは死の日に彼の霊が救われるためです。救われるために、本当に救われるために、ダメなことをダメって言えるか。にもかかわらずあんた方は高ぶっている。高ぶっているというのは、本当に悲しむべき時に喜んでいる。不意調している。いい気になっている。知恵を誇り、知識を競い合って、党派に分裂して、そして不道徳なことが温存している。不道徳なことも知者の印のように見られていた。みんながそれを良しとしていたわけでなかったでしょうが、それを問題にしないような教会の体質を責めているんです。聖書の中には対立する概念が共存します。例えば、平和を実現する人とは幸いです。その人たちは神の子と呼ばれると有名な言葉があります。しかし一方で、私が来たのは地上に平和をもたらすためにはためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのであると。そんなシエさんはおっしゃっているんです。また、旧約聖書のイザヤ書には有名な彼らは槍を剣を打ち直して鎌とし槍を打ち直して鎌とするあ、好きとしだね剣を打ち直して好きとし槍を打ち直して鎌とするという平和の宣言があります。素晴らしい言葉です。剣を打ち替えて好きとする。しかし同じ旧約聖書のヨエル書には、お前たちは隙を剣に、鎌を槍に打ち直せとあります。また、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなくというイザヤの予言がありますが、新約聖書のマタイによる福音書のイエスの言葉によれば、もし片方の手か足があなたをつまずかせんならそれを切って捨てなさいとあります。あるところでは許しなさいとあります。またあるところでは許してはいけませんというように反対する命題が聖書の中に共存するのです。どうしてでしょうか。そのどちらか一方を取り上げてですね、これが聖書だ、これがキリスト教だって言ってみてもですね、 それで正しいことにはならないでしょう。自分の言いたいこと、自分の思っていることをに合う言葉だけを聖書から取り上げて、だからこれがキリスト教ですって言っても、それは意味を持たないでしょう。私はそれね、ある意味でね、両眼視座っていう言葉あるんです。両眼視座というのは、こっちの目とこっちの目とちょっとずれてんです。人間の目っていうのはこうしたのこうしたの違うでしょ。で、こっちの目を評価的な目、あの人はいい、あの人はいいってこう評価的な目、こっちの目は共感的な目、わかるよ、わかるよ、許してあげようという目、その両方の目があって初めて立体的にこうずれているから、人間が立体的に見えるように、聖書の中にもですね、違う、全く違う命題が並べられています。そしてそれゆえに、実は人間を立体的に捉えることができるのだと思います。コリントの教会にとって、パンダネをきれいに取り抜くことはなくてはならない課題でした。しかしそれは苦しいことでした。痛いことでした。そんなことを言ってほしくないことです。むしろ許し合い、裁くな、兄弟をつまずかせてはいけない、大切な人だからというようなことが幅を利かしていたのかもしれません。しかしパウロはその日に彼の霊が救われるために、あえてですね、そのパンダネを取り除けろというのです。イスラエルの人たちは出エジプトというエジプトの奴隷から解放されて、エジプトから出るときに種入れるパンを持ってエジプトを出たのでした。その人たちが毎年行う杉越祭という時には、そのイースト菌、種入れのパン、硬いパンです、そのパンを食べて、その出エジプトの時を覚える習わしになっていました。パウロはそのことを言って、種入れのパンを食べなさい、大事な大事な、これは柔らかくしてくれる、これは甘くしてくれる、こう美味しくしてくれるかもしれないけど、そのパン種を取り除けなさいというのです。こんなことぐらい小さい、そう思っている私たちですけれども、自浄作用というものを信仰の中にしっかり持ちなさい。こんなことぐらい悪習になっていること、こんなこと言ったら揉めるから今更などと思って、ついついそのままにしていることがないでしょうか。もともときれいな人などいない。みんなですね、それぞれ古いパンダネを持っているんです。それが普通です。そしてそこから私たちが信仰を持つ歩みが始まるんです。主に許されて、そのパンダネを取り除きましょう。甘くて優しいことはキリスト教の素晴らしい一面ですけれども、しかしそれだけでは力にはなりません。私たち自らを顧みてですね、その甘さだけではむしろ有害なんだ。自分たちの中から古いパンダネを取り除ける、その作業を常に求められている。そして主ご自身が私たちにその技を成してくださる。そしてその中から新しい喜びと新しい経験が始まるんだ。我々の中から、自分自身の中から古いパンダネを取り除けなさいという、その御言葉に意味を傾けたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、信仰にあって神様が私たちに求めてこられる厳しいことにも身を任せ、そして私たちの中から古いパンダネを取り除いて、新しい自分と出会うものとさせてください。 イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。